77.1 Rainbow FM。
ミタのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。FM イサハヤミカのフラワーシネマ、こんばんは。シネマナビゲーターの辻ミカです。11月6日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ねえ、11月になりましたね。まあ、クリスマスケーキやおせち料理の予約のポスターを見かけるようになって、まあ、なんだか1年あっという間だなぁなんて思ってしまいました。まあ、そんな中、映画では鬼滅の刃、もうすっごい人気ですよね。まあ、私は実は全くこの、アニメを見ていなくて、先日映画を見て初めてお目にかかったんですけど、まあ面白かったですね。まあ、キャラクターのことなんかを少し勉強してみるともっとわかりやすいんですが、まあ、何の知識もなくても見てもすごく面白かったです。まあ、これでやっと私も時代の波に乗れたかなーなんてこう思ってしまいました。まあ、他にも素敵なアニメーション映画がもう公開される中、今日のオープニングナンバーは映画ロシャオ兵戦記僕が選ぶ未来の日本語吹き替え版主題歌 LMYK でユニティをお届けしました。いかがだったでしょうか。まあ、お父さんがドイツ人、お母さんが日本人の大阪出身のシンガーソングライターで、この映画の主題歌がデビューシングルだそうですよね。さて、このロシャオ兵戦記物語ですが、まあ、森で楽しい日々を送っていた黒猫の妖精シャオヘイは、人間たちの自然破壊により居場所を失ってしまい、暮らす場所を求め旅をしている途中、妖精の風刺人間の無限と出会い、彼らとの交流を通して成長していく中、シャオヘイは新たな居場所を見つけることができるのでしょうかという妖精と人間が共存する世界を舞台に描く中国のアニメーションです。まあ、こちらもですね、もうすっごく素敵な映画ですので、ぜひご覧いただきたいと思います。ロシャオ兵戦記僕が選ぶ未来は11月7日からユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開です。ぜひ映画館でお楽しみください。今日はロシャオ兵戦記僕が選ぶ未来オリジナルエコバッグを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページ、ロシャオ兵戦記プレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月20日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。今週も映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いくださいね。さて、引き続き映画ご紹介していきます。映画プレイ25年分のラストシーン。1993年、13歳の少年マックスは両親からプレゼントしてもらったビデオカメラで家族や友人たちとの日常を撮り始め、まあ、それはマックスにとってなくてはならないライフワークになっていきます。まあ、そして2018年になり、仕事もプライベートも低空飛行が続いている38歳のマックスは、ある日25年間撮りためた映像を作品に仕上げようと思い立ち、テープの山を整理し始めます。まあ、そこにはいつも一緒にいた4人の仲間たちとのかけがえのない日々が全て記録されていました。まあ、素直になれなかったせいでたくさんの大切なものを失ったと気づいたマックスは、過去の過ちを清算して理想の映画を作り上げるためにとっておきのラストシーンを準備するという物語です。まあ、この作品を見て、1990年代からの、まあ、例えばビデオゲームだったり音楽だったり、まあ、映画だったり当時流行っていたものをこう見て、ああこれ流行ってたよねとか、こうなんだかあの頃が懐かしいなーなんて気持ちになってしまいました。まあ、そして自分の25年間ってどんなだったかなとこういろいろ振り返りたくにもなりましたよね。 まあ、自分にとっての大切なものを見失わないように、まあ、そしてあの時失敗してしまったという後悔とも向き合いながら前を進める人生を歩いていきないなと、こうこの映画を見ながら思いました。映画プレイ25年分のラストシーンは11月6日から全国順次公開。長崎はこれまだ公開決まっておりませんので、詳しくは公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。映画461個のお弁当。人気ミュージシャンの鈴本和樹は奥さんと離婚して15歳の息子コウキと2人で暮らし始めます。そんな中、高校受験に失敗したコウキに対し、学校だけが全てじゃない、自由に好きなように育ってくれたらそれでいいと和樹は思っていましたが、コウキは高校進学の道を選び、翌年の春無事に高校に合格します。和樹はコウキに、高校は給食がないからお昼ご飯どうする？とこう質問すると、父さんのお弁当がいいというコウキの答えに和樹は嬉しくてしょうがないんですよ。まあ、そして父さんも3年間毎日お弁当を作るから、その代わりコウキも3年間休まず高校へ行くんだぞと、こう2人の間に大切な約束が生まれます。それから和樹はコウキのためにいろんなお弁当グッズや調理器具、本などを買い集め、ライブの翌日も二日酔いの朝も早朝出勤の日も毎日毎日お弁当を作っていくという今年結成30周年の音楽ユニット東京ナンバーワンソウルセットの渡辺利美さん原作461個の弁当は親父と息子の男の約束を映画化した作品です。まあ、渡辺さん、この映画の音楽も担当されているんですよね。和樹を演じるのは V6 の井ノ原快彦さん、そして後期をなにわ男子関西ジャニーズジュニアの道枝俊介さんが演じています。この映画の中にはもうお弁当あるあるがもういっぱいなんですよ。まあ、お弁当を毎日作るって本当大変ですよね。まあ、栄養バランスや彩りを考えたりメニューを考えたり、まあ、でも和樹のようにお弁当作りも楽しいってこう何をするにもワクワクする気持ちを持って、まあ、そしてその人のためを思って作るお弁当には愛もいっぱい詰まってるし、幸せな気持ちになりますよね。まあ、でも毎日のお弁当ってこうついつい当たり前のようになってしまって、まあ、そんな大切なことをつい忘れてしまうんですよ。まあ、この作品はお弁当の温かさを改めて思い出させてくれる本当にも素敵な作品でした。まあ、今まさに毎日お弁当を作ってる人、そしてお弁当を作ってもらってる人にはこれぜひ見てほしいです。まあ、明日からお弁当に対する気持ちが変わるかもしれませんよ。映画461個のお弁当は11月6日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開ですので、ぜひ映画館でお楽しみください。続いては映画オラオラで一人イグモ。一人暮らしをしている75歳の桃子さん、1964年日本中に響き渡るファンファーレに押し出されるかのように故郷を飛び出し上京してから55年、結婚して子供を育て夫と二人穏やかな日々を過ごしていこうとした矢先、突然夫に先立たれ一人孤独な日々を送ることになってしまいます。まあ、それから桃子さんは病院へ行ったり図書館で借りてきた本を読みながら地球46億年の歴史ノートを作る日々を送っていたある時、突然今のちゃぶ台に3人の人影が現れ、しかもその3人は桃子さんの心の声が分身となって現れた寂しさだというんですよね。まあ、東北弁で話す心の声、まあ、寂しさたちが音楽に乗せて内から外から湧き上がってきて、孤独の先で新しい世界を見つけた桃子さんのささやかで壮大な一年の物語という芥川賞と文芸賞をダブル受賞し、現在も60万部超えの若竹千佐子さんのベストセラー小説が待望の映画化になりました。桃子さんを演じるのは田中優子さん。 若き日の桃子さんを蒼井優さん、そして3人の寂しさを濱田岳さん、青木宗隆さん、工藤官九郎さんが演じています。まあ、一人暮らしのおばあさんの日常、まあ、寝て起きてご飯を食べてテレビを見て図書館に行って病院へ行ってとこう同じ日々の繰り返しの中に突如出現した、まあ、寂しさ、まあ、桃子さんの心の声とのやり取りがこういきなりとかこういきなりこう家の襖がバーンと開いてジャズセッションが始まったりと、まあ、この作品2時間17分あるんですけど全く長く感じさせず、私は桃子さんとの時間を過ごしているようで楽しかったし、まあ、心地よさも感じてしまいました。まあ、オラオラで一人いぐも私は私らしく一人で生きていく、まあ、この言葉に勇気と元気をもらえる映画です。映画オラオラで一人いぐもは11月6日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開です。今日はオラオラで一人いくもオリジナルトートバッグを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのオラオラで一人いくもプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月20日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一本映画ご紹介します。映画ドルーマンカポーティ真実のテープ。ティファニーで朝食をや冷血など多くの名作を残しスキャンダルスな生涯を駆け抜けた20世紀を代表する文豪ドルーマンカポーティの死後36年を経て彼の波乱万丈の人生、そして未完の伝説とされている問題作叶えられた祈りをめぐるミステリーに迫るドキュメンタリー映画です。まあ、この叶えられた祈りですがニューヨークの上流階級の実態を描いた最高傑作となるはずだったそうなんですけど、第1章が発表されるとそのスキャンダラスな内容によって激しい論争を巻き起こし、カポーティは社交界から追放され多くの友人を失ってしまい、アルコールと薬物中毒に苦しみこの作品の完成を待たずしてこの世を去ってしまうんですよね。まあ、この作品気になりますよね。まあ、原作者、俳優、そして社交界から追放された後の晩年などいろんなカポーティを見ることができ、まあ、このドキュメンタリー映画一度見てまたもう一度見たいなとこう思ってしまいました。まあ、誰もが一度は会いたいと願うが一度会えば二度と会いたくない男トルーマン・カポーティの波乱万丈の人生をぜひ劇場でお楽しみください。映画トルーマンカポーティ真実のテープは11月6日から全国順次公開。長崎はまだ公開未定となっておりますので詳しくは公式ホームページをご覧ください。そろそろエンディングが近づいてきました。今日も楽しんでいただけましたか？今日のラストナンバーはトルーマンカポーティの冒頭でも使われていましたこのジャズナンバーをお届けしたいと思います。ジョン・コルトレーンでシーダツソングフルート。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。